B 面8分の6。この番組は M ステーションの制作でお送りします。さて今回も始まりました、 B 面8分の6、
はい。
金沢市某所で、2人の MC が二日酔いをこらえながらお送りしております。
はい、
はい。私、MC 長と
マッチョです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今回のテーマですが、
はい。
前にもやったと思いますが、修学旅行ということで。
あ、確かに前にもやりましたね。
はい。あれはそうですね、確か、お互いが、高校生の頃にどこに行ったかという話で、
あ、そうですね、
お送りしたと思いますけれども、
はい。
今回はですね、私、今度は自分で行くというよりはですね、
はい。
引率で、
あ、
生徒を連れて行きましてですね。
なるほど、立場が違うわけですね。
はい。そうですね、常にこう生徒を監視し管理するという立場で行ってまいりました。
ですね、ちなみに、某、私立の高校としか言えないな、
うん、そうですね、の、まあ、担任をしておるということで、
そうですね、
連れて行ったんですけれども、はい、いやで行ったところがですね、
はい、
東南アジア、
東南アジア、
はい、このですね、このスコールの時期に、はい、行ってまいりました。
あ、
はい、行き先ですけれども、まあ、ベタに、はい、シンガポールとマレーシア、
うん、
ということで、まあ、5泊6日の、まあ、なんて言いますかね、この強行プランやったわけですけれども。
あ、5泊6日でやっぱり強行になっちゃいますか。
そうですね、まず初日はですね、夜の9時に金沢駅に集合して出発するという、
はい、
なかなかこのスケジュール的にはかなりかっ詰めたスケジュールでしてね。
あ、
で出発があのセントレアから、
はい、
飛んだんですけれども、当然あの空港は朝6時にならないと開かないので、
あ、そうですか。
車中泊をしたんですね。バスの中でですね、
あ
の、いわゆる
夜行バスですか、
を、まあ、7台分チャーターしまして行ったんですけれども、あの、いわゆる、パーキングサービスエリア、
うん、
で、車止めてそこで車中泊をしたんですけれども、
差し支えなければどこのパーキング、
あれはどこだったかな、南城かな、
南城、福井ですか、
あ、違うか、もうちょっと奥か、どこだ、ちなみに空港まであと残り1時間弱のところでしたが、南城ではありませんね。そうだとどこになるんだろう。
ってことは北陸道、
を通って、あ、すみません、はい、名神入ってましたね。
あ、
はい、
名神まで行ったんですね。はい、なるほど。
まあ、当然バスの中で寝るはずもなく。
そうなんですよね。
で当然あの日本ですから寒いですので、外に入れるわけもなく。
まだ日本ですからね。
はい、まずそこからまず大変だったんですけれども、まあ、なんとか無事セントレアから飛びまして、
はい、
まずシンガポールに飛ぶんですね、
はい、
直行便はあの週3本しかなくて、
あ、
まあ、たまたま我々の旅行日程とうまく鉢合わず、
はあ、
一度シンガポールに行ってから、まあ、陸路で橋渡れば国境をつながって入れるんですけれども、
はい、
まずシンガポールに入ったわけです。
ああ、なるほど。
まあ、私はまあ前回一度行ったことがありますので、
あ、そうですね、
まだまだ余裕があったんですけれども、まあ、今度はね、人を連れて行かなければならないとい う、もう責任重大な、任務を、ね、仰せつかっておりますので、ま
あ、そういう意味では事前調査じゃないですけど下見行ったのは良かったんじゃないですか。
まあ、下見に、まあ、なってしまったんですかね、結果的には良、かったとは思うんですけれども、で、まあ、結局まずシンガポールに入ったんですが、まあ、シンガポールはほとんどまあスルーですね。滞在時間としてはまあ1時間もなかったぐらい、
本当に通過ですね。
ですね。シンガポール空港、チャンギ空港におりまして、
はい。
で、移動のバスに乗りまして、
はい。
はい、それでは出発しますと。で、1時間後ぐらいには、マレーシアのイミグレといいんですかね。
ああ。
はい、そこに入ってましたから、本当に通過しただけです。
国境ですね。
国境ですね。
う
ん、
まあ、イミグレっていうのは、あの、イミグレーションつって、
ええ、出入国審査ですね。
そうですね。
はい、うん。だったんですけれども、やっぱ特徴的だったのは、はい、シンガポールのイミグレには、なぜか銃を持った、怖いお兄さんが何人もいると。
あ、
まあ、これ多分何かあるんだろうなとは思うんですけれども。
全然違いますけど、あの、ロンドンでもなんかそういう衛兵の格好した人がいたり、はいはい、なんかもう一つそのイメージでいくと中国でもなんかそんな人いますよね。なんか門番交代みたいな、
まあ、あの手を振ったらあの笑顔で返してくれたので意外とフレンドリーなんだなということが分かりましたけど、
なか
な
か、
勇気のある子供らがいましてね、手を振ったら振り返してくれましたから、
あ、
はい、なるほどなと。
なるほど。
はい。で、まあ、実際その、まあ、1時間もいなかったんですけども、
はい、
まあ、その中で、興味深い話もありまして、
はあ、
シンガポールは水道水をマレーシアから輸入してるんですね。
輸入なんですか。
はい。で、あの、パイプライン、まあ、普通は石油運ぶんでしょうけど、
うん、
水道のパイプラインがありまして、
うん、
で、シンガポールにはこの自前の水道がないと。
はあ、うん、まあ、 パイプラインつったらなんか中に石油が通ってそうですけどね。
まあ、水道水が通ってるんですよ、そこは。
パイプの線ですからね。まあ、
はい。ということもありますし、うん、あとは、出稼ぎ労働者的な形になるのでしょうけども、だいたいその8万人ぐらいの方が、うん、マレーシアからシンガポールに来て働いて帰っていると。
まあ、毎日往復ってことですね。
そういうことですね。はい。で、もう移動手段がその後、バイクなんですね、二輪の。
うん、
バイクなんですよ。
はい。
日本でいうと歩道があるじゃないですか。あ、じゃ、歩道じゃなくてバイク道があるんですよ。
はあ。
その国境の近くになると、そこはバイクしか通れませんよ。
ああ、なるほど。
で、これ、旗から見るとすごいなんか、愛の行列ぐらいにぎゅうぎゅう詰めで、これ絶対事故るんだろうなと思って聞いてみたら、うん、やっぱり結構事故があるそうです。
あららら。
やはり。
はい。
はい、で、もうあまりそのぶつかったとかこけたぐらいではあまり問題にしないそうですね。もうみんなもう慣れっこで。はい。
なるほど。
だったんですね。
はい。
で、まあ、その修学旅行やということもあり、
うん、
意外とその出入国の審査ですとか、持ち物チェックとかも、だいぶ、その多めに見てくれたところがあるようで、
はあ、
はい。意外とスムーズやったんですね。
面倒だっただけじゃないんですかね。
そうなんかもしれませんね。やはりもう、まあ、200人近く行ってますからね。
うん。
うん、それはあると思います。
うん、
というわけで、まずは、マレーシアに入りまして、
はい。
まず、ジョホールバルル。というところに行きました。
ジョホールバル、まあ、サッカーやったことなかったですか？
そうですね。ジョホールバルで、ジョホールバルの奇跡っていう、なんか、そのサッカーファンには語り継がれてる試合があったはずですね。
うん、
あれでも相当前ですよね。10年ぐらい前か。
なんか聞いたことのある名前だなと思って、
あれですよ。誰でしたっけ？僕の記憶が間違いなければ。
はい。
あれはレッツだったかな？岡野が。
岡野。野人岡野。
野人岡野ですよ。野人岡野が、最後最後に美味しいところでスライディングシュートして決めた。で、あれは、そうなると、ワールドカップ出場ですかね。
まあ、奇跡っていうぐらいですから、ですかね、う
ん。で、確かあれを決めたのが、ジョホールバルのはずなんですよ。
あ、
はい。で、マレーシアはその、いわゆるFIFAランキングではそんな高くはないんですが、
うん、
マレーシアは、その、いわゆる、全部で13州、まあ、日本でいうと県ですね。あるんですけども、はい、必ず一つずつサッカーチームがあるんです。なので、サッカーはかなり人気のあるスポーツですね。
まあ、はい、そうですね。アメリカ以外は大体人気ありますね。
ですね。まあ、でも、その全ての県に全てのサッカーチームがあるっていうのは、なかなか根付いているといいますか、
うん。日本で言ったら草野球とか社会人野球とかそういう。
そうですね。まあ、要は47都道府県に全部サッカーチームがあるってことですからね。
うん、それぐらいの勢いっていうか。
は
い、
で、それがプロリーグといいますか、うん。しっかりこう戦っているという。
あ、
という話を聞きまして。
なるほど。
そのジョホールバルです。
うん、
はい。で、ちなみにそのジョホールバルは、そこも止まっただけで、
はい。
はい。もうすぐ移動やったんですね。
あら。
はい。国境、本当にもう橋一本渡っただけでもう国越えてますから、そっちから、その止まったホテルから、シンガポールの方が見えたりするんですけれども、
は
い、当然ながら、いわゆるオーシャンビューで、
ああ。
はい。眺めが良かったんですけれども、はい。で、結局、まあ、そこは本当に止まって、次の日から本格的な、
はい、
マレーシア体験ということで、
はい、
マラッカというところに行きました。
海峡で有名ですね。
マラッカ海峡のマラッカですね。うん、日本で言ったら京都ですね。昔の首都やったところです。
あ、そうなるんですか。
はい、香辛料貿易で、ものすごく栄えたところで、
うん、
はい、やっぱその面影を残すといいますか。
まあ、今は海が汚そうですね。
まあまあ、そこは、まあ、モンスーンの関係等もあり、まあ、海流が流れてますからね。そんな澄んだ色ではないですね。
要するに、タンカーが往復しますから。
ああですね。グリーンですね、海の色は。はい。エメラルドグリーンですね、いうふうに言いますと。
うん、
で、そこのマラッカなんですけれども、はい、そこで、お寺が、まあ、見学に行くんですけども、
うん、
やはり、なんと言いますか、かなり、もう、無茶をしてまして。
マレーシアでしたっけ、
はい、
大乗仏教ですかって言いたくなるんですが、
まあ、そこは中国系の方も当然おるんですけども、うん、まあ、国自体は基本的にイスラム教ですからね。
イスラムですね、
はい、で、この寺院がすごくてですね、
うん、
仏様と道教とあと儒教が、はい、3ついっぺんにこう収められてるんですね。
道教はまあ、だいぶ古い話になりますけど、キョンシー映画をちょっと思い出しちゃうんですが、あんな感じですよね。
はい、それが一つの、お寺の中に、建物の中に収められておりました。
あ、一つの中に。
はい。
はあ。
で、かなり無茶をするなと。
まあ、日本でいう神仏混交みたいな。
そうですね。でも、言うたら、お寺の中にキリスト様がおって、神棚があるみたいなもんですよね。
うん。
で、屋根の上には、七福神がいるんですね。
はあ。
これは、ガイドさんが説明してくれましたんで、屋根の上にいるのは七福神です。
うん。
これはなんか、もうめでたいですよね。一回行ったらもうこれ、もうすぐご利益があるんじゃないかと思うぐらい。
いやー、まあそうですね。
まあ、そういうところもありましたし、うん、中国の方が、うん、来て、で、その、いわゆる現地の、あの、マレーの女性と結婚して、うん、そこに住み着いたというところで、まあ、ババニョニャというそうなんですけども、
はあ、
はい。あの、根高ですよね。はい。
まあ、話は。
根結か。はい。
ああ、なるほど。はい、メス打ちそうではないわけですね。
まあ、いたらそんなみたいなもんですよ。
ちょっと、あの、確かメキシコだどうかなと思うんです。違うんですけど、ね、
はい。そういうもんです、そういうもんです。
話はそれますが、はい、なんとなく、まあ、仏教があるってことで、なんか、江戸とかもそっち方面ありそうだなって雰囲気が。
実を言いますと、それ、あるそうですね。
ああ。
はい。で、私のクラスのたまたまその、天井井さんといいますか、ガイドさんが、僕と同級生やったんですよね。
はい、
生まれが同じで。
ああ。
で、その、江戸あるんですかって話をしたら、うん、ああ、僕、馬年。ああ、同じだってことになりましたから。
なるほど。
いわゆる中国系の方でしたから。
ああ。ね、まあ、2007年がイノシシなんですが、国によっては豚だったりするそうなんですね。
ほう。
うん。なんか豚の方が国の数からいくと多いみたいですよ。
へえ、うん。そうなんですか。
うん。
まあ、近いものもありますからね。
なんか目立って、ちょっと気になったのは、そのイノシシが豚になってるっていう、うんうん、まあ、どっかのページで検索すればそういうのも出てくると思いますけど。
なるほど。
うん。まあ、参考までに、うん。
はい。で、そこのマラッカなんですが、
はい、
ここでですね、歴史上の人物の、なんかその記念碑があったんですね。
うん、
ですね、ザビエルです。
ザビエル。
フランシスコ・ザビエルですね。
はい、まあ、日本では、長崎が有名かな。
ですね。うん、いわゆる宣教師として来た方ですけれども、うん、はい、どうも日本に来る前はマラッカにいたらしく。
ああ、まあ、うん、どっか伝ってきますからね。
伝ってきますからね。で、そこの記念碑があったんですね。
はあ、
はい。で、私は既得なヘアスタイルといいますか、
は
あ、イメージしかないんですが。
おかっぱってやつですね。
ですよね。うん、全然違うんですね。
うん、
そこに銅像が、銅像といいますか、その像があるんですけども、
はい、
もうちょっといい感じの外国人紳士みたいな感じで、
はあ、
かっこいいんですよね。
うん、
はい。で、それはどういう記念碑かと言いますと、
はい、
要はお墓、
ね。あ、そうなんですか。
はい。で、結局日本帰った後、うん、マラッカに戻って、うん、で、そこで一度亡くなられた。
あ、そこで亡くなられた。
はい、亡くなられたと。いうところで、その、まあ、お墓ですよね、
うん、
にあったんですけれども、うん、不思議なことに、
はい、
遺体が腐らない。ということらしく。
神秘的ですね。
神秘的ですね。で、結局それ、そのまま、まあ、当然ミイラ化しているとは思うんですが、
うん、
それをまた、今はそこはない、そこにはもう遺体はないんですが、
あ、そうです。
別のところにあるんですけれども、で、その時の安置されていたお墓ですとか、
はい、
あと、その像もあったんですけども、これ僕初めて知ったんですけど、
はい、
人
は
右手ないんですよね。
はぁ。
というのも、
はい、
これ聞いたんでびっくりしたんですけども、はい、亡くなった時はちゃんと両手あったんですけど、
あ、誰か持ってったってことですか？
違います。遺体が腐敗しないので、
はい、
で、これは神秘的なものやと、ありがたいものやと、で、ちょっとこれは生まれたところに返そうだとか、という話になった時に、
はい、
誰かが何かをバターンとなんかこの、でっかいポール的なものを倒して、
は
あ、その、ザビエル氏の、ご遺体の右手にガツンと当たり、
はい、
右手がポンと取れたと。
あ
そういうミステイクがあったそうで。
はあ、
はい、で、実を言うとその右手も、やっぱその腐らないままで。はい、で、これはなんかその、博物館巡りみたいな感じで、はい、日本にも来たことがあるそうです。
右手だけ。
右手だけ。
はあ、
はい。で、今もどこかの、博物館等に収められているのかはわかりません。
要するに右手は別扱いにはなってるってことですね。はい、全然話違いますけど、旧ソ連のレーニンが、遺体はやっぱり安置してあるそうなんですよ。ただこっちはもう薬品漬け、ホルマリン漬けらしくて、すごいことになってるそうですけどね。
まあ、そこ寒いですからね。十分、うん。
まあ、腐敗しない要素はあるって言えばあるんですけど、薬品漬けにまでして、なんか1日1回薬品取り替えるとか言って、なんかラジオで聞きましたけどね。
なんか実験室みたいですね。
うん、
中国でしたっけ、毛沢東博物館でしたっけ。あそこも遺体がそのまま安置されているそうです
ね。ああ、そうですか。
はい。で、行った人いるんですね。私の関係者の中に。
はい。
で、話を聞いたら、前愛知九博で、
あ、はい。
マンモスがいたじゃないですか。
ええー。
はい。匂いがしたって言ってましたから。ちょっとこれ腐ってるんじゃないかっていう。
溶けかけてる？
ええー。そんな感じで毛沢東もちょっとなんか傷んでるのではないかというふうなことを言っておりましたが。
やっぱり偉い人の体は残そうっていうのはどこの国でもあるんでしょうね。
まあ東大にも夏目漱石の頭は眠ってますからね。
あ、そうなんですか。
はい。
まあ今のザビエルに関してはちょっと別ですけど。
まあ別問題ですけれどもね。うん、はい。それではここで一曲言っておきましょう。
行っちゃうんですか。はい、この先話収集つきますかね。 このペースで。
なんとかつけましょう。
あ、つけますか。
なんとかつけましょう。
じゃあ曲いきましょうか。
はい。それでは、修学旅行にちなんだ歌ですね。はい。
修学旅行にちなんだ歌なの？
ですね。先々月ですね、はい、石川県にもコンサート来まして、私も行きました。
10月ですか？
はい、27ですね。
あ、そうですか。
はい、行ってきました。聞いてください。吉田拓郎で、旅の宿。はい、それでは聞いていただきました、吉田拓郎で、旅の宿。
はい、
はい、B 面8分の6。で、当然ですけども、はい、そのマラッカにずっといるはずもなく、
あ、
はい、でいよいよ、まあ、メインといいますか、
はい、
まあ、首都クアラルンプールに行ったんですけれども、
やっぱり首都はメインですよね。
メインですね、うん、やはり私が行った時よりも確実にこれ初めて見るぜといいものがいっぱいありましたね。あ、
街が成長してましたか。
してましたね。でですね、やはり一番名物といいますか、ランドマーク、まさにランドマークなんですけれども、
はい、
ツインタワー。
あ、これ以前も話出ましたね。
出ましたね。はい、片っぽが日本製で、片っぽが韓国製で。
間がフランス
製で。間がフランス製で。韓国製の方は1年間に3センチずつ傾いているという噂のある、例のツインタワーに行ったんですけれども。
はい。
で、まあ、そこは、まあ、いわゆるショッピングモールですので、まあ、1時間ほど自由時間。自由行動やということで、ショッピング化したわけです
よ。いや、ただ、その、学生レベルで買い物できるようなものは売ってるんですか？
ものも、あることはあります。当然、まあ、ブランドものもいっぱいありますけれども、うん、いわゆる、なんて言いますかね、屋台といいますか、
あ
るいはその雑貨的なものも当然売っておりますので、
なるほど。
はい、そこで、まあ、話したわけですけれども、うん、まあ、当然、我々教員ですから、もしも困ったら、ここに戻ってきなさいという感じで、待ち合わせ場所、南口だったんですけれども、そこで、まあ、時間交代で、留守番といいますか、
うん、
はい、担当決めてやっていたわけですけれども、
なるほど。
で、当然ツインタワー、本当にランドマークなので、まあ、470メートルぐらいあるんですよ。
はい、
で、これで写真を収めな、しゃあないな、いうことで、
うん、
で、相当下がんなきゃいけないんですよね。入れないんですよね。
そうですね。
で、大体そうですね、20メーター、30メーターぐらい離れまして、ま
あ、
そうすると、メインストリートの大通り一本越えて、ちょっとなんか路地のところまで行って撮ってたんですけど。
ああ、なるほど。ですね。はい、高い建物、背の高い建物っていうのは、やっぱり、そういう写真に収めたりするのは難しいですよね。
ですね。
寄ったら寄ったで、その、人との関係、大きさの関係はわかるんでしょうけど、はい、全体映らないし、引いたら引いたで人映んないっていうか、比べるものは対象がないんで、難しいですよね。
で、そこで撮ってたんですけども、
はい、
そこでですね、露店の物売りの、
はい、
おばちゃんらしき人にがね、日本でもよく指輪だとかシルバーバッグとか売ってるような人がいると思うんですけど、
あ、はい、
はい、まあ、なんかちょっとこう袖引っ張ってくるやつがいるんですよね。
袖を引っ張る、はい、はい、
でパッと見たら、まあ、要は物売りなんですよね、でなんか耳元でこそこそ支えてくるわけですよ、
はい、
でよく聞いたらロレックスロレックスって言ってくるんですよでこっちはあんって顔したらアタッシュケースですか、
うん、
パッと開けて、なんかこのいわゆるロレックスがこうゴンゴンゴンゴン入ってるわけですよ、で、もう明らかにパチモンなんですよね、で、それがどうしたんやという顔をしていたら、また耳元に来て、ロレックス、ロレックス、1万円、1万円って、要は僕のセールスをしてくるわけですよ。で、正直私も何もいらんと思ったんですけども。
しかも日本語でしたよね。
日本語で言ってくるんです。もう明らかにマレー人なんですけど。うん、で、そんなもんいらんってこう身振り手振りで。あと私少しだけならまだマレー語喋れますので。
ああ、そうでしたね、は
い。で、話をしてたんですけども。はい、で、写真撮ったんで戻ろうとすると、やっぱこう外引っ張ってきて、ロレックスロレックスって、本当にこんな囁き声で言うんですよ。で、正直ちょっとだんだん面白くなってきて、ちょっとこれもうちょっと引っ張ろうかなと思って。で1万円、1万円って言ってくるんですよ、
うん、
でこう高い高いってマハールって言うんですけど、向こうの言葉で、うん、マハールマハールって言ってた。で結局やり取りがあって、
うん、
で向こうはハーフハーフって言ってきたわけですよ、
うん、
そうすると、まあ、これは5000円やなと、
うん、
で正直これ明らかに5000円でもまだぼったくられてるなっていうのが分かるんですね、
うんうん、
多分おそらく日本で1000円か2000円ぐらいと思うんですけど、
あ、それでも高いかもしれない、
高いと思いますね。でもうあまりにもしつくしつで、そろそろ戻んなきゃいけなかったので、
うん、
まあ、ちょっとこれもまあ一つの経験やなと、まあ、5000円でこの値段なら安いなと思って、
うん、
で5000円出して、うん、出したんでもう1個好きなの持ってたんですよ、
うん、
で行こうとしたら、うん、またこう袖引っ張るんですよ、
はあ、
もう1枚もう1枚って言ってくるんですよ、
はあ、
うん、だんだんこっちもいい加減に腹立ってきまして、うん、じゃあもう今出したのは樋口一葉だけど、
ええ、
次の1枚はじゃあ野口英世でいいやと1000円ボーンって出したんですよ、
はい、
で行こうとしたらまた引っ張ってきて、
は
あ、のんのんのんのんのんのん これと同じもう1枚要は1万円出せっちゅうことなんですね、うん、もうさっきハーフって言ったじゃねえかこの野郎とかだんだん今度日本語で怒りまして、うん、でもうだんだん拉致が明るくなってきたので、うん、であのその時計をそのケースの中にボーンって返して、うん、その握ってたこの6000円をガンって結び取って、うん、でもう返っていこうとしたらおお分かった分かった分かった、ね、ハーフね5000円ねということで、うん、5000円でそのロレックスを、まあ、買ってきたわけです、う
ん、パチロレックス
パチロレックスですよもしくはロレックスパチ買ってきたわけです。で、やはりここはやっぱ天下のロレックスですね。はい、まあ、腕に装着しますと、うん、多分この体温でですね、うん、中のガラスが曇るんですね。
まあ、向こう湿気多いでしょうからね。
で、今も曇ってるんですね。まだ曇り続けてます。
帰国してからもう2週間ぐらい経ちましたっけ、
まだ水滴がついてます。はい。ですね、もっとすごいところはですね、当然あの向こうスコールが必ず1日1回あるんですけども、雨が侵入してくるんですね、文字盤に。
すごい粗悪品じゃないですか。
まあでも、ロレックスですから、なんといっても、まあ、ハーフの5000のロレックスですから。
小声でしか言えないようなロレックス
ですから。で正直これは例えば、出入国の際に、まあ、没収されるんじゃないかと思ってたんですけどね。まあ、
偽ブランド品は基本的にはその税関というか、そこで没収ですから、
ね。まあ、取り上げられますよね、うん。で、やはりこれもやはり修学旅行パワーといいますか、うん、集団旅行ですから、通っちゃったんですよね。
はあ。
ま
あ、
正直私はもう取り上げられるの覚悟でしたから、まあまあ、まあ、その証拠品はなくても、こんだけ受ければええか思ってたんですけど、
ネタで、
スルーしちゃったんですよね。で、今、仕事場にあるんですよ。
は
い。でまだ曇ってるんですよね。
まだ曇って
る。まだ曇ってます。これがいわゆる修学旅行ロレックス事件。
なるほど。
はい。正直これが一番まあ面白かったっちゃ面白かったんですけどね。はい、まあこれでもまだラジオで話せる話を選んだつもりなんですが。
まあギリギリ大丈夫でしょうね。税関通ったぐらいですし。
ですからね。まあこれはもう国が認めてますから。ある種、ある種。まあ、他にも、ジャングルトレッキング、パスポートを落とした事件ですとか、
はあ、
はい。まあ、いろいろあったわけなんですけども。
ああ、そうですか。って言いたいところですね。はい、まあ、ロレックス事件に関しては、まあ、あくまで個人的なレベルだと思うんですよ。まあ、ネタとして見せる分には別ですけど。あとは、他の人が絡んでますよね。
そうですね。まあ、パスポートを、まあ、落としちゃった。っていうこともありまして。
紛失ですよね。
いや、もう、まあ、ジャングルの中です。インジャングルです。パスポートインジャングル。で、どうすることもできません。なので、もう慌てて、大使館ですか。
そうですね。
行きまして、で、再発行の手続きを取ったんですけれども、うん、これはまたもうウルトラシーで、なんとか帰りの便に間に合いまして、無事帰国してきたというわけですが。
なるほど。
はい。
これ仮に間に合ってなかったらどうなってましたかね。
おそらく次の日だとか、そのもしくはそのいわゆる日本に帰る便まで、待ってなきゃいけないことになってたと思います。
要するに保護者的な先生を一人と、
ね、
っていうことですよね。はい、
う
ん、その該当者、
うんうん、ということですね。でまたこの仮パスポートもやっぱあくまでも仮なんですね。うん、なんかこう言っちゃあれですけども、はい、なんか段ボールみたいな台紙に、
はあ、
の上にペタンって貼り付けてあるだけなんですね。
はあ、
で当然なんですけど、一、うん、回日本帰っちゃうともう使えないんです。
でしょうね、
はい。もちろんですね。そんなもんでまたどっか行かれたら困りますからね。はい、で当然、まあ、やっぱりもう全部ね、部屋もひっくり返して、うん、ベッドもひっくり返して、うん、カバンも全部開けて調べたんですけども、なかったということで、まあ、仕方がないと、
うん。
まあ、間に合って帰ってきたので、まあ、それはそれでよかったなと。
なるほど。
また、そのなくした本人も結構玉で、結構いい体験したと思ってますからね。心配して損したと思ってますけどね。まあ帰ってきただけでよかったなと。はい。
なるほど。
と、まあそんなわけで、はい、話せる範囲の修学旅行のお話でしたが。
そうですね。
はい。
まあ、ちょっとした細かい話的には何かありますか？
田舎に行きまして、
はい、
ホームステイ体験ですとか、
はい、
なんて言いますかね、アクティビティ体験等があったんですけれども、
体験。
要するに今釣りをしたりですとか、ヤシの実を、採取したりですとか。
あ、ヤシ生えてますか。
はいはいはいはい。あとはゴム園行って、ゴムの木を、の樹皮をこう削って、
ゴム
の
木を。なんか斜めに削ったら、
そうそうそう。
汁が出る。
はいはいはい。で、そういう体験もあったんですけれども、やはり効果不効果、スコールに立たれてしまい。
いや、必ず降るんでしょ。
絶対降ります。で、後から聞いた話なんですけど、
はい、
その現地のスタッフの方も、なんでこんな豪華な、アクティビティやるんだよって思ってたそうですね。
はあ、
絶対降るんだからって思って。3時から4時にかけては絶対スコールだそうですね。
うん、
はい。何があっても降るそうです。 まあ、やはりすごいですね、うん、例えばバスの中でスコールとかに会っちゃうと、うん、もう本当に前見えないですね。1台前の車すらわからないぐらい。
あ、
当然あのヘッドライトつけて、ワイパーも最大にしてるんですけど、前が見えないんですよ。
あ、まあ日本でもそれぐらい大雨だとそんな感じでしたね、
はいはい、っていうぐらいで、もう本当にいわゆるバケツひっくり返した、
じゃあすまないぐらい、
風呂釜ひっくり返したぐらいですね。本当すごいです。
ひょうきん族の最後の懺悔室で、バツってやられて、ダバーってやられるぐらい、
は
い
は
い、
あれが常に降ってるぐらいですね。なんか雨粒とか雨粒じゃないんですよね。水なんですよ、本当に。
まあ、ひょうきん族に関してはお湯だったらしいですけど
ね。もうそんなね、もう粒じゃないんですよね。はい、で、慣れない人がスコールに打たれると、はい、やっぱ体調壊すそうです。まあ、言ったら病気になるそうですね。
まあ、体温奪ってきますからね。
というのもありますし、うん、やはり水がやはり、
よくない
と。よくないそうですから。はい、やはりこう、日本帰ってきて一番感動したのは、シャワーの勢いですね。
勢いですか？
水の手といいますか、お湯の手といいますか。
はあ、
やはり向こうは、なんて言いますかね、この暑い風呂に入るとか、
はい、
暑いシャワーを浴びるという習慣は多分ないんでしょうね。まあ、常に年間平均気温が30度以上の国ですから。
まあ、スコールあれ大丈夫みたいな。
で、基本的に暑いお湯が出ないんですね、日本人でいうところの。シャワーで浴びますから40何度ぐらいですか。
うん、
もう出ないんですよね、はあ。ぬるいんですよ、本当に。
はあ、
はい。結局その、バスタブに入るというのもあまりないそうなので、うん、そこまで考えてないんですよね、
うん。
で、日本帰ってきて一番感動したのが、この水ですね。
ひねばザッパーって出ますからね。
しかもそれ飲めますからね。
あ、まあ確かに。
で、まあ、スコールは降るので、まあ水には困らない国なんでしょうけれども、うん、やはりその、飲んだりだとか、
はい、
調理に使うってことになると、やはりこう気を使う国で、こういったところで水の大切さをね、うん、実感した旅だったわけですけれども。
ああ、なるほど。
はい。
まあ、水道冷えてそのまま飲めるっていう国の方が実は少ないらしいですからね。
日本ぐらいやって話ですね。
あ、そうですか。
らしいですね。まあ、他の国は大体もう、水道水というのはお風呂ですとか、洗濯ぐらいで、うん、例えばその、調理に使うだとか、飲むっていうのは、やはりこう買って飲むっていう国の方が多いということを聞いたことありますからね。
あ、なるほど。というわけで、ぼちぼち時間なんですよね。
はい。はい、まだまだ話せないところはあるんですが、これはやはり時間が解決してからということで、おいおい話すことができればいいかなと思っております。
まあ、いろいろ、
はい。
オンでもオフでも喋れないこととかあると思うんです
けど、ありますね、そうですね。やはりまだ、生徒がまだ未成年ですから、
ああ。
時効が成立するまでは、というところもありますので。
っていうニュアンスに弱した段階でまずいんじゃないのということも。まずいかもしれません
ね。そうですね。はい。
それぐらいにしておきましょうか。
はい。というわけで、今回の B 面8分の6、テーマは修学旅行ということで。
あ、はい。
はい。お送りしていきました。
ですね。
はい。
じゃあですね、ちょっと喋ってる私も忘れかけてたんですが、
はい。
メールアドレス紹介しておきましょうか。
そうですね。はい。この番組では、皆様からの、ご意見、お便り、リクエストなどを受けたまっております。メールアドレスは、bmen@pc-radio.org、bmen@pc-radio.org、bmenの綴りは bmen です。
はい。よろしくお願いします。
します。
というわけで、終わりましょうか。
はい。お相手は私、長と、
マッチコでした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は M ステーションの制作でお送りしました。